おはようございます。ボイストレーナーのサラです。今回の講座にねコメントいただきましてありがとうございます。コメントいただいたらこれが自動的にあなたに届くように設定してあるので、きっとコメントくださったんだと思いますよ。ちゃんとコメントにはねお返事しますので、気長に待っていてくださいね。では今回このコメントに対してのプレゼントです。第1回目の講座はいかがだったですか？オーディションってああいう風にね進んでいくんだっていうことを繰り返し自分の中にインプットしていくことで、オーディションを受ける時のこの心構えができると思うんですね。それに対して必要なもの、必要なスキルっていうのもだんだん見えてくると思いますので、それに対して一生懸命勉強してください。さあ今回のプレゼントはその、オーディションのね提出書類の中で最もこうあなたを語ってくれるプロフィール写真についてです。プロフィール写真というのはオーディションで全身の写真とバストアップの写真2枚を、送っていただくことになります。これほとんどのオーディションがこういう形で送っていただくことになりますので、それに対しての説明をしていきたいと思います。メモのご用意をお願いしますね。まずちょっとさーっとどういうお話しするか先にお話ししますね。まず最初はオーディション写真っていうのは、バストアップと全身の2種類が必要ですよという話。それからオーディション写真の服装について、そして、写真のねポーズ、撮影のポーズについて、それからメイクについて、それから、求められる写真の写り方ですね。そのオーディションに対していろんなオーディションがありますけれども、ミュージカルオーディションに対しての求められる写り方、それから、オーディションの写真はどこで撮ったらいいのかということですね。撮影の方法、それから、内容ですね。その順番でお話ししていこうと思います。まず一番最初はですね、オーディション写真は全身とそれから上半身の2種類の写真が必要です。審査はですね、何千枚も写真を見る必要があるんで、一瞬しか見てもらえないと思っていてくださっていいと思います。で、審査員の中にはですね、演出とかプロデューサーとかたくさんの人が関わっているんですけれども、特にこう第一印象でこの人と仕事したいなって思うような、目に留まるような写真というのが必要です。ですので、そのような写真が撮れるようにするためにはどうしたらいいかということをね、これからお話ししたいと思います。まずは上半身の写真ですね。上半身の写真というのは、まずすごくこう表情がはっきりすることで、あなた自身のどういう人なのかというのが表現される写真ですね。一番大事なのはやはりこうあなたの思いが伝わるという表情、目に力があるとか、こう表情が凛としている、こう目で語るって言いますね。目力がある写真にしていただけたらと思います。目力のある写真っていうのはね、不思議とやっぱり私たちもこうパッとこう手に取っちゃうんですね。あ、なんかこうすごいやる気のある感じの人だなっていう風に感じるので、ファイルで届く場合、それから普通の写真で届く場合たくさんありますけれども、一つ一つやはりこうやる気のあるこう熱意の伝わる写真っていうのは私たちにはこうパッと目に留まります。で、全身写真についてですね。全身写真はやはり体格とか、自分の体つきが分かるような写真がいいです。で、私たちも、その役、求める役柄に対してどのような体格の人がいいかというのが舞台制作側ではあるので、ただ痩せていて、ただこうスタイルがいいというわけではなく、必要な役柄に対しての体型、このような体型っていうのがあるので、体格がわかる、体型がわかるという服装にしてください。背が高い低い全然関係ない舞台もありますし、もちろん背の高い人低い人、いろんな体型を求めてますので、あなたがどういう体型であるかというのがちゃんと伝わるように。それから全身写真でも少しこうまっすぐ直立で撮影しているよりも、斜めに体を こう角度をつけていただくといいですね。顔を少し傾けたり、腕を曲げていたりとかですね、腰をこうねじっているとか、あと足をちょうどこう写真館などで撮っていただくと、写真館の方には必ずこう自分でプロフィール写真ですってお伝えするようにしていただけたらですね、足とかポーズとか指示してくださると思います。で、足の先からつま先まで角度、それから動きがついているような写真にしていただくと、舞台上であなたがどのようにこう見えるかというのがイメージできるんですね。なので、まっすぐこう気をつけっていうふうに撮るよりも、舞台で映える、自分が美しく見える、かっこよく見えるポーズで撮ってください。体型でっていうことでお話ししましたけれども、服装に関してですね、例えば、そのオーディションのミュージカルのオーディションのキャラクターの服装を着てイメージして着て撮影して写真を送ってくださる方いるんですけれども、私たちもとってもそういう写真が届くとイメージがしやすくって助かります。ですので、この役を想像させることができるような服装というのを着ていただくのもとてもいいですね。それからこれはちょっとやめていただきたいなと思うのは、こう自分の洋服が体型に合っていないもの、例えばこう大きすぎるとか逆に小さすぎるとか、そういうのはやめた方がいいですね。で、サイズが自分の体格に合っているものを選ぶ。それから、女性で、女性がね、よくこれちょっと分かんないなっていうのは、ワンピースを着て撮影してくださる。すごく可愛いんですけれど、ワンピースってね、ふわっとしてるじゃないですか、スカートなんか特に。なので、あなたのこの体型があんま伝わってこないんですね。なので、ワンピースは私はあまりおすすめしないです。で、特に足の長さとか、あとそうですね、どういう感じのこの腰回りがどういう、衣装さんも実は見てるんですね、そういうオーディションの写真を。なので、どういう体型なのかちょっとイメージできないっていうのはちょっと良くないですね。かといって、じゃあレオタードじゃないとダメかって、そうじゃないですよ。で、一番ね、おすすめは、ハーフパンツとかミニスカートとか、そういうのは女性はおすすめですね。で、男性の場合はできれば清潔感のある格好、それから普段着ている、スーツかな、スーツで撮影してくださる方多いんですけど、そういうね、清涼感のある格好で撮影してください。で、やらない方がいいのは古着ですね。普段身につけてる、ちょっと着古した T シャツとかジーンズとか、コンテンツの中でもちょっと説明を入れたんですけれど、 T シャツとジーンズで撮影してくる方いるんですけど、それ本当に私たち逆になると分かると思うんですけど、見るとなんかやる気あんのかっていうふうに思うんですよね。会社の面接の写真とかで T シャツとジーンズで撮影しないですよね。なので、 T シャツとジーンズとかね、こうもうアイロンもかかってないようなシャツを着てるとか、あとジャージ姿とかね、スウェット姿とか、もうなんかだらしない格好で撮影するって、意外と男性多いんですね、そういう撮影。かっこいいと思ってるのかもしれないですけれど、いくらブランドの T シャツであろうが、いくらブランドのジーンズであろうが、T シャツとジーンズには変わりないので、それはやめといた方がいいです。それから重ね着、男性は流行ってますね、重ね着。重ね着も体型が分かりにくくなるので良くないですよ。なので、清涼感のある素敵な、こうスッと見えるような服装にしましょう。それから、意外と皆さん知らない、分かってないと思うんですけれど、靴、そこ見てないだろうって思うのかもしれないですね。ですけど、靴が汚れてるっていうのはすごくこう嫌がる審査員多いんですね。 靴ってやっぱり足元は綺麗にしておくっていうのが基本なので、靴が汚れてるイコールなんかだらしない人という印象があります。ですので靴は綺麗に洗ったものを履いてください。女性はやっぱりね、足の形が綺麗に見えるようにパンプスとかヒールとか履いてください。スニーカーはちょっと向かないですよ、女性はね。ですので舞台でもパンプスかヒールを履きますから、その、まあ、靴も気をつけましょう。はい、それからですね、オーディションに、まあ、送るのはたった2枚の写真ですけれども、よく私のねスクールの生徒さんもいるんですけど、2枚の写真を送るので2枚だけ撮ったっていう人がいるんですけど、いや何枚も撮った中から2枚選ぶようにしてくださいね。よくいるんです、2枚撮ってきましたって言って、いやいや全然足りないよって思って、たくさん撮って、その中から最もいいものを2枚選ぶっていうことですね。で、全身の写真なんですけれども、女性は背筋を伸ばして、それから美しく見えるようにですね、足先から頭まで、頭、バレエは必ずみんな習ってると思うので、バレエの姿勢と同じですね、頭蓋骨を持ち上げて、背筋を伸ばして肩の骨の上に頭を乗せる、その姿勢をきちんと、ヒップから S 字を描くようにっていう姿勢をきちんと整えて撮りましょう。でバストアップの写真は女性は特に笑顔で、撮ればいいわけではなくって、明るくってこう美しい表情で、にって笑わないで、美しい明るい表情で撮ってくださいね。それからメイク、男性の話全然してないですけど、ちゃんとしますからね。メイクです。10代のオーディションを受ける人はもう絶対ノーメイクでお願いします。いいですか、ノーメイクですよ。ゴリゴリのメイクしてこないでくださいね。それからまあ20代以降はメイクしてくださって結構ですけれども、できるだけ自然なナチュラルメイクでお願いします。なんでかっていうと、やっぱりあなたを見たいわけですね、私たちは。ちゃんとこうきちんとした印象で見える、かつ持ってないよくあるんですけど、盛らないで、あなたが美しく見えるメイクで、ですけどメイク、ナチュラルメイクとね、なんか薄化粧っていうの、なんかただ塗ったらいいだけっていうのとまた違うんですよ。ネットで検索してナチュラルメイクってどういうものなのかって研究してください。自然に見えるもの、かつあなたが美しく見えるように工夫するっていうことですね。なんとなくこうただファンデーションバーッと塗って、薄化粧ですると、メイクさんも見てるんですよ。なんかメイクするのめんどくさいのかなこの人っていうつぶやきを審査会場でよく聞いたことがあります。それ良くないので、メイクはちゃんと美しく、ナチュラルメイクですよ、薄化粧じゃないですよ。いいですか。それからヘアスタイルは自分の顔の形がよく、分かるように、女性の話ばっかりでごめんなさいね、自分の体、頭の形もよく分かるように、できるだけまとめておいてください。まとめて撮るのがやっぱり基本ですよ。それから、髪の毛の長さも、まあ、知ってもらえるようにするために、私は個人的には、上半身の写真では髪をまとめて、それから全身の写真では、全身写真では髪は長い方は長さが分かるように下ろして撮影したらいいと思います。まあメイクさんもそうですし、いろんなこうカツラを作る方もそうですけど、その長い髪でその髪の長さをうまく使おうというふうに考えることもできますから、長い髪の人、短い髪の人っていうのがちゃんと分かるように、全身写真では髪を下ろしておいた方がいいと思います。よくこれはね、最近男性に多いんですけれども、カラーコンタクトはしないようにしましょうね。やっと出てきたやっと出てきましたね、男性の話。黒目がね、大きく見えるようにカラーコンタクトをはめて撮影する方いるんですけど、それは本当によろしくないので、カラーコンタクトはしないようにしましょう。 特にですね、女性もそうですけど、カラーコンタクトでこう印象が、目が大きい印象っていう風に見て、当日面接で全然違う顔っていうのよくあるんですね。実は本当によくあるんです。特に外国籍の方で多いんですけど、カラーコンタクトは基本的に舞台上では使えないので、自分の目の形がちゃんと分かるように、ちゃんと伝わるように、そういうね、いろんなことを盛らないでそのままで送ってください。男性はまずそのね、じゃあ素顔でいいのかノーメイクでいいのかっていうと、やはり男性もちゃんとファンデーションを塗って、アイラインを引けとは言わないですけど、ファンデーション塗って肌を整えて、例えばシミがあったりするんだったら、そこはコンシーラーで消して美しく見えるように。それから、写真を撮るときにですね、男性はこう歯が見えないように少しこう口角を上げてニコッとこう微笑んでいるっていう風に撮るのが基本です。でポーズとしてもですね、正面で気をつけではなく、ちゃんと、ポーズ、斜めちょっと角度をつけてですね、肩の上に頭蓋骨を乗せて、頭蓋骨を持ち上げて、そして、少し口角を上げてっていう風に撮るといいですね。女性と男性とほとんど変わらないです。男性も基本的にバレエの練習をもちろんしていると思いますので、バレエの基本の姿勢ができているかどうかっていうのも必要なスキルですから、それがちゃんと表現できるように写真では伝わるようにしましょう。それから男性はヒゲが生えたままで写す方、それはキャラクターとしてヒゲを蓄えている方は構わないですけど、明らかにこれは武将ヒゲだろうっていうのはよろしくないので、それから明らかにこれ眉を整えてないよねっていう、その自分の顔って表現するツールですよね。なので表現するツールをちゃんと丁寧に扱っていないという表現にならないように、無駄なねヒゲとか顔の産毛はちゃんと剃って、眉も整えた状態で髪型もきちんと整えて撮影しましょう。基本的に男性は見た感じ爽やかに見えるように、清涼感のある写真であるようにしましょう。姿勢も正しく力強く、目力があるように。それから、顔のメイクをしたら首もちゃんとメイクしてくださいね。よく顔だけファンデーション塗ってる人いますけど、首シャツから出てるとこまで全部ちゃんとファンデーション塗るようにしましょう。手が見えてますよ。手もちゃんとファンデーション塗るようにして撮影するといいですね。でそういうことを細かくやっぱり指示してくださるっていうのは実はスタジオなんですね。で私は審査員としてオーディションで撮影する写真は、スタジオで撮影するのが基本だと思います。まあ費用が少しかかりますのでね、それをこう節約しようと思って家族とか友人に撮ってもらうっていう写真を提出される場合もありますけれども、枚数が何千枚っていう枚数の中で目に留まるのが、そういう、こう素人が撮った一般の方が撮ったっていう撮影したものよりも、まず一番最初にこう寄り分けられるのはちゃんとスタジオで撮影したものですね。それがまあ第一番目に優先されます。まあ審査をする側というか舞台の制作側としては、自分の表現する自分の代わりに出てくるものを撮影スタジオで撮影していないっていうのはちょっと理解できないんですね。なのでそこはやっぱりスタジオで撮影した方がいいと思いますよ。よくネット上で、まあ、家族に撮ってもらったりとかですね、 iPhone で十分ですとか、一眼レフは必要ないですっていう記載があるものよく見かけるんですけれども、まあ、リラックスさしてね撮影できますとか言いますけど、私は、まあ、25年間この業界に関わってきてですね、自撮り、特に自撮りとか iPhone とかそういうスマホで撮影した写真が、審査会場でいい印象を与えるって言うと、よっぽど写真が上手な人だと思います。なので それはもうスタジオで撮る方が無難だと思いますよ。はい。で、絶対やってはいけない、今ちょっと言いましたけど、絶対やってはいけないのは自撮り。もう自撮りで出してくると本当に やる気あんのっていうふうによくつぶやきが、この人やる気あんのっていうのがね、つぶやきがありますよ。なので、それはやめておいた方がいいです。絶対って私言い切っておきますね。絶対やらない方がいいですよ。で、まあ写真のスタジオもね、インターネットでいろいろ調べればいいとは思うんですけれども、オーディション写真を撮影してくれるかどうか、そこポイントです。写真の撮影も七五三とか成人式の写真をね撮るのが得意なところもありますけど、オーディション写真を撮影してもらえるかどうかという、そこをちゃんと問い合わせして、撮影に行ってください。実はね、あんまりないんですよね。なので、全然こう違うところで撮ったんだなっていう写真あります。いいでしょうか。今ちょっとね、この音声の、貼り付けてあったところにですね、私 の、の生徒さんがオーディションで、もう女優さんですけれども、彼女が写真スタジオで撮影した写真を、まあ、お手本で貼り付けておきますので、それを見ていただけたらと思います。で、インターネット上でいろいろ検索すれば出てくるかもしれないんですけれども、やはり基本的に今言ったように、今のポイントね、いっぱい言いましたよ。覚えてますか。まずは姿勢もそうですし、スタジオで撮った方がいいですよっていうことね。服装も言いましたね。メイクのことも言いましたよ。髪型もね。で、そういうことを全部押さえた上で撮影しましょう。で、あなたの代わりに私たちのところに来るんですから、その思いを込めてきちんと撮影したものを作成して、封筒に入れるなり添付ファイルに、送ってください。私たちはあなただと思ってその写真を見て、そしていろんな書類に書いてあるもの、それから送られてきたあなたの歌、それを見て判断して、約1500人から2000人の応募があるんですね。人気のあるオーディションなどでは、その中から200人に、すごい確率ですよね。そこに絞られる中に、そうね、パーセンテージでいうと 50% ぐらいは写真ですね。で、あと残りの 50% が、まあ、歌だと思っていていいかもしれないですよ。言い過ぎ？いや、言い過ぎじゃないですね。歌で素晴らしいなと思っても、やはりこの写真で見た印象がちょっと違うなって思うと、そこでダメだったりしますので、そんなね、つまんないところで自分のチャンスを潰さないように、いいですか、気合を入れて写真はきちんと準備して撮影してください。では、今回のプレゼントの音声は終わります。